ワーラインラジオ、今回はですねもうボードゲームの話をしないとね、あのゲームマーケットが近づいてきてですね、あのいろんな新作とかを体験したりもしてきたにもかかわらず今回はボードゲームの話はしないという回でございます。皆さんお久しぶりでございます。ファーナインゲームズのラジオ担当ナインです。はい、お久しぶりです。いやちょっとねもう本当に先日、イエローサンマリンさんでやってました新作ゲームの体験会、まあタイトル微妙に違いますけどに行ってきまして、次のねゲームマーケットで初めてね世に出るゲームをいくつか遊んだりしたんですけど、その話は今日はしません。で目の前にカタログがあるんですけど、やっと手に入れたんですけど、この話もしません。話をする会をやるのかってね思ったかもしれないですけど、わかんないです何をもったいつけてるのか自分でもちょっとよくわかんないなってきましたけど、VR バーチャルリアリティの話を俺はしたいんだって言ってね伸ばしたんで、珍しく先に。でこれをね、あのもうゲームマーケット直前ですよね、分かってます分かってます、ゲームマーケット直前です、直前だけど、これをしないでさゲームマーケットの話をするとまた伸びるでしょ。そうするとそろそろで、ね、俺も話しなくてもいいかなって思い始めちゃうから、とりあえず話ねしたいだけだからさせてっていう、そういう回です。はい。逆に言えばやんなくていいんじゃねえのみたいなのありますけどね。まあまあまあまあ。VR です。バーチャルリアリティですね。ずっと前から、まあ、バーチャルリアリティものって何ですかね。大昔、トロンとかですかね。あの、あれはバーチャルリアリティというか、バーチャル世界にダイブみたいな。なんかそういうニュアンスだったと思いますけども。いわゆる、仮想、現実ですね、完全に違う世界に飛び込んでしまう、よそよの話、話という話ね、今までは話物語しかなかったけども、いうのをゲームとしてバーチャルリアリティを遊ぼうというのが VR のゲームたちですね。でついに、まあ、今までないかったかってはまあありはしたんだけど、ちゃんとコンシューマーゲームに近いような形のフォーマットでもってVR のコンテンツが出始めましたというのがつい最近の話です。でね、この VR っつうのがまた、ややこしいんですけど、完全に仮想の世界に自分が入ることが VR で、拡張現実って言われる AR っつうのがあるんですよ。アルファベット2文字だけでやるんでやめようよね。 GM とかね、まあそういいんですけど、ゲームマーケットの話はいいんですけどAR っつうのは、例えば、カップラーメンを俺がメガネ越しに見たらそこに値段が出てくるとかね、あとその評判が出てくるみたいな、そういうその自分の現実世界を上書きする形で情報を載せていこうみたいなものが基本的な AR の考え方です。ただ AR ってそのね、役に立つお役立ち情報だけじゃなくて、まあ昔のネタとしてはなんか、その AR メガネをかけてると、その自分にしか見えない、まあ、ポケモン的なモンスターが見えてそれを捕まえるみたいなゲームみたいなことを考えていくと、自分の体と精神が実際の世界に属してるか、それとも、自分の身体的な座標が仮想世界の中にあるかっていうしか AR と VR の差って実はまあ、あんまりなくなっていったりするんですけど、まあ、そこら辺を引っ掛けたような、まあ、小説だったり、ね、物語ってかなり最近は多い方だと思うんですけどね。まあまあそういうVR と AR のうち VR ですね、 VR のゲームが、たくさん出始めました。まあ、AR のゲームってまあ広い意味で言っちゃえば、GPS 使うようなゲームですかね。あそこら辺もだいたい AR っちゃ AR なんですけど、で、VR、大昔で言うと、まあちょっと本当は違うんだけどね、任天堂さんが出しました、バーチャルボーイっていうね赤いハードがありまして、あれもゴーグル状のものでゴーグルの中に自分が顔突っ込んで遊ぶゲームだったんですけど、 あれはまあ厳密には VR というか、3次元立体視をできるスクリーンで遊ぼうみたいなものに近かったんで、まあ、とりあえず一回置いときますその話は。でただ、まあ、その頃の VR へのイメージってなんかその何でっかいゴーグルかけなきゃいけないじゃんとかね、でそういうの他の人から見たらなんかすごいダッサいじゃんみたいな、なんかこうもったくさいイメージが多少あったんですよね。うん。でこれがまあ年を経てですね、まあ当たりコンテンツで言うとソードアートオンラインみたいなバーチャルリアリティに、完全に自分が没入して遊ぶみたいなゲームの物語みたいなものがドワーッと増えてですね、で、まあ、VRMMO からも現実に戻ってこれなくなっちゃったラノベがすげえ増えてラノベがね、増えまして、昔もあったんだよ、クリスクロスとかあったんですけど、まあそっからねちょっと年月が経ったらすげえ増えて、でその物語の中も含めて VR、 その自分が没入して入るタイプのゲームをすごい肯定的に描いたんですよね。まあ面白いものだと、大人気だと、その小説の世界では。で俺の中でそういうこうなんだろうな、土壌作りみたいなことがまあ非常にうまくいってですね、世の中的に。で、VR ゴーグルをかけてなんか VR なゲームを遊ぶっていうことが非常にクールなものみたいな認識に皆さんだんだん移り変わったんだろうなと思ってます。その今この瞬間だと VR ってすげえ最先端でクールなものなんですけど、そうじゃなかった時期っていうのがまあ少なからずあった記憶があって、でそこら辺の話もみんなすっかり忘れてクールクールクールって某漫画のように言ってると思うんで、ちょっと冷や水をかけてみたんですけども、まあそんな感じで、まあすごい非常にラッキーなことにというか幸運なことにというか、まあ時間が必要だったという言い方もありますが、 VR のコンテンツというのが非常にクールなものという土壌が、まあ、できたのかなと思ってます。うん。まあこれなん、まあ変な話ね、言い換えると囲碁、将棋囲碁の囲碁、囲碁はさ、まあ、いつでも変わらずに囲碁なんですけど、まあ、光の碁が、ね、連載した時期はその、僕も、才を目指すんだみたいな子供たちがすごい囲碁に興味を持ってくれたみたいな、クールに思われる時期があったみたいなような話、ちはやふるのおかげで競技からの人口がすごい増えるみたいなような話と近いかもしれないんですけど、もっとワンコンテンツに頼ってるんじゃなくて、もっと広い雰囲気的な意味で VR というのが非常に今ね、好意的に受け入れられるようになって、かつコンテンツもついに出てくると、うん、いうのでして、まあ、その経緯はともかく僕もすげえ VR にも興味があってね、でいろいろとはいえね、 VR 高いんですよね、いろんな意味でハードルが。まずそのゴーグル、 VR ゴーグル、ヘッドマウントディスプレイを買わなきゃいけないです。でそれがかなり高かったりとかですね、いくつか代表的な、VR ができるよっていう、そのなんていうんですかね、デバイスがあるんですよ。オキュラスさんが出しているリフトっていうやつと、あとなんだっけ、もう一個 HTC さんが出しているバイブだっけっていうやつと、あとはもう、まあ、もうちょいうぞむぞいろいろいっぱいあるんですけど、ざっくりその iPhone とかね、スマホでを自分の目のところにつけることでやれるものとか、うん、で、今後先にね予定されているものとして、 PlayStation 4で、くっつけてやれる PlayStation VR っていうねいうものが予定されていて、で今年はその VR 元年、いやいや、まあ、まあ元年って言い方さ、まあぶっちゃけ言うとダサいですよね。でこれで元年しくったら元年が来年も元年みたいに言ってるのも大体の世の連れですから、まあいろんなデバイスが出るね、初めてのスタートアップの年みたいなぐらいの言い方の方がまだいいような気がするんですけど、元年です、元年なんですよ今年ね。で、ちゃんとそのデバイスとコンテンツが揃って大量に出てくるっていう意味で、本当にこの広がりのある年だと思っていて、で、そもそもさ、例えばなんだろうな、ちょっとみんなに分かりやすくて、かつ俺が例えて 問題発言をしないコンテンツ今脳内探してるんですけど、まあ、64の時にマリオ64がさ 3D になったじゃないですか。いいのかなこの例えで。あの 3D の空間をゲームにの中にあって、それを冒険するっていうタイプのゲームがあるでしょ。まあマリオ64っつったけど、まあいいよ、プレステ以降 の、 あのメタルギアでもいいよ、なんでもいいんだけど、まあ大体今のゲームってそれに近い、まあアクションゲームはそれに近いもん。じゃあスプラトゥーンでもいいよ、なんでもいい。で、それって、まあいわゆる TPS とか FPS って言われるんですけど、その画面上に自分のキャラクターがいて、その背中を見てたり、あとその自分がそのキャラクターの視線を奪ったような形で画面が構成されている。その2つですね。FPS か TPS。ファーストパーソンかサードパーソンかっていうのがあるんですけど、まあそれが、単純に FPS、TPS っていろいろ問題があって、ファーストパーソンにすると、キャラクターの視界、目線になるわけだよね、基本的には。だからそうなるとさ、人間の目の視野って、紙一枚でペラッと表現できない、もっとなんか円形でワイドなものじゃないですか。今こう僕がね、あのテーブルに向かって虚空で喋ってるんですけど、それ知ってた？あ、知ってた。俺も知ってた。ちょっと悲しいかな、知ってた。そこにね、右手と左手を目を真正面にしたままギリギリ見えるところに割り当てるとですね、実は角度が180度ないない、160度、50度ぐらいかな。それざっくりね、俺の目が悪いっていうのは差し引いてね、ぐらいあるわけです。だから人間は目の前の100、まあざっくり今俺がテストした範囲だと160度半径をぼんやり見てると。で、焦点があったところにあのそのフォーカスが当たって、そこを特に注目して見てみたいな見え方がしてるわけです、人間の視野って。で、ところがそれをゲームの画面って1枚の、 あのテレビの画面だから、そこで表そうとすると実は非常に無理があると。その例えばテレビの画面に人間が見えてる180度前傾を出すと、あの広すぎちゃうんだよね。で、人間がこう注目して見てる、フォーカスしてるであろうエリアだけやっちゃうと今度は狭すぎちゃうんだよね。例えばそのまあ銃でドンパチ撃つとスプラトゥーンとかだとしてさ、自分が注目してるエリアしか見てないとすると、その左右から撃たれた時に全く分かんないし、でもっと広く撮ると今度はその何、自分が注目するところが分かりづらいみたいな。本当にまあ紙1枚ペラ1の画面だと、人間の視野が再現しきれなくて FPS だとそこら辺が問題になってくるんですよ。来るというか、まあ、ちょっと無理があるんだけど遊べるみたいな仕掛けなんですよ FPS って本来。で、翻って TPS、 自分のキャラクターが画面上にいて、その後ろにね、背後霊、俺がそのキャラクターのスタンドだみたいな形、あ、そのゲーム面白そう、前、いいや、そういうやつだと、俺はスタンドだから、目の前に立ってるその俺のスタンドのご主人様を背中から見れるもんだから、自然とその視界が広いんですよね、周囲の状況が見れる。で、人間であの場所を三角関係的に見ますから、A と B がいて、自分がいるんだけど、そこに A と B の角度はどんぐらいで、こういうの角度で見てるみたいな、そういう位置関係の把握はうまいですから、自分と、自分が操ってるキャラクターっていうのが別の位置にいると、第三者の場所ってすごく理解しやすくなるんですね、一瞬で把握できるんです。で、そういうのもあって非常に TPS っていうのはまあ操作しやすい、直感、逆に言うと直感的に位置が把握しやすいみたいなことはあるんです。まあ、そのゲーム的に扱いやすいって言ってもいいですよね。まあまあそんな話があって、で、なかなかこんな FPS と TPS の話しましたけども、じゃあ VR はどうなのかっていうと、そこら辺がすごく解決するはずなんですね、うん、というのは FPS っていうのはその 3D の空間にさ、無理やり、主人公っていう、人がで、それがその画面1枚分のディスプレイを持ってこううろついてるわけですよね。だからその 立体物の中に立体的な、視覚を持たない生き物がうろついてるみたいな話なんです。非常に動きづらいし、その立体的な仕掛けに気づきづらいんですよね。まあ、なんだっけな、ゼルダの伝説とかでもありましたけど、3D で作られたダンジョンの中をリンク、TPS ですから、リンクの姿を見ながら追っかけていくんだけど、まあ、たまにね、その、壁の右手奥だけ抜けてて奥に行けるみたいなことに、まあ、気づかなかったり、まあ、気づきにくい仕掛けをわざとしたりしてますけど、そういうことがいろいろあるんですよね。で、そうなることの原因の一つは、やっぱりその立体的な、に見えてないと、その世界が平面として見てるから、非常に、なんて言うんだろうな、すげえなんか盗作した話ですけど、バーチャルな世界の中で作詞しちゃう。ま、その立体で見えないから、なんて言うの、なんかね、だから VR 世界内での視覚にちょっと自分が障害というか問題がある人みたいな形でしか存在できなかったわけだよ。で、実は VR っていうのになると、今度は立体の世界内に自分がゴーグルを持って入るんで、自分の首を振れば自然な動作で、その何、首振るってことは、その自分の視点がずれますから、立体に、物を立体に左右から眺めることができるみたいなことも含めて、自然に 3D を認識できる形で 3D の世界観に没入できる仕掛けなんです。これそろそろ何言ってるか分かんなくなってきましたけど、まあ要するにだ、パソコンの中に作った 3D 大迷路の中を歩き回るには VR ゴーグルが最適って話なんです。うん。そうじゃないと、FPS だと、まあ、画面越し、1枚の紙ペラサイズの視野しか持たない形でしか入れないから問題があるし、TPS にすると今度は引いて見ちゃうから、今度は自分が本来見えないものも見えたりとか、まあ、もろもろあって、っていう話なんです。だからね、VR っていうものが本当にその、仮想世界に入るための仕掛け、僕もできればね、テレビの中から女の子が出てくるか、テレビの中の女の子ともっとお近づきになりたいと思ってましたから、何の話だ急に。だからその VR ゴーグルでもっとお近づきになれるんじゃないかなみたいなことはありますよね。すごいね、だから非常に期待してるんです。実際もしかしたらその、まあ、多分俺がゴーグルかけて遊んでる姿はすごい外から見てダッサいのは変わらずかダッサいですし、うん、でまあゲームのね、中身のコンテンツによっては全然面白くないことも絶対あるだろうけども、やっぱ VR を使ったものっていうのは非常に興味がある。で、もともとその脳が何を錯覚して、なんか騙し絵みたいなことも含めてそういうの大好きですから、 VR 自体がある種の騙し絵というかね、いうものとして非常に楽しみだなと。いうのもだって、その自分の興味があることを日光が両方とも持ってるみたいな感じですね、 VR 自体が。うん。で、騙し絵みたいな話で言うとですね、 VR のコンテンツ最近、お台場にできたのかな、もうできたのかな、新しい施設ができまして、なんかね、予約制かなんかだったから先に予約しなきゃいけないんですけど、そこ行くと、新しいそのヘッドマウントディスプレイで楽しめる、VR コンテンツが、まあ、有料ですけど遊べますよみたいのが、あれは期間限定だったかなでやってるんですよ。で、その内容がまあ何、お化け屋敷の中に入るみたいのもあるし、すごい分かりやすいのは、なんかすごいビル、高層ビルの上に木の板が一本こう張り出してて、その板の先に猫がいるから、その板を歩いて猫を救助しろみたいなやつなんです。ヘッドマウントディスプレイかけて、一応その、ゲーム、その VR 世界内と同じ幅の板が、本当にね、なんか10センチとか20センチぐらいの上、ところ、高さのところに板が1本張ってあるみたいな、針の上を、実際歩けっていうコンテンツがあるらしいんですけど、そういうのをその、実際ヘッドマウントかけてる人からすると、足ね、自分の足が感じる感触も同じ幅のね、 床しかないし、で VR の世界で見るとそこは超高層ビルの超超超超高いとこだし、で多分向かいから風とか吹くんだろうね。で要するに視界、自分の目から入ってくる情報だと超高層ビルの上にいると、で風も感じると、でもうなんかその細いところを歩いてるというと、もう完全にあの脳みそが騙されちゃってすっげえ怖いってなるらしいんですよね。でバーチャルリアリティ本当にあの仮想現実を味わえると。あそれってそのもともと僕が好きでずっとハマり続けたテレビゲームの楽しさというのとは本当はちょっと違うんですよね。マリオをうまく操作することとはすごいかけ離れた話ではあるんだけども、その脳みそをいかに騙すかみたいなことは別にマリオはしてなかったから、あのキノコ食べたら大きくなるということに何かの偶話とかを感じずにね、小学校の頃遊んでましたからねえよ、特に例えはねえけど、そこになんか意味はないけど深い意味は、非常にね、なんだろうな、どういう VR をしたらどういうふうに思うのかな。でかつ逆説的にね、まあ今 VR ってもう出始めただけですけど、乱暴なこと言うけど VR 飛び降り自殺みたいのをさ、まあ、な言い方悪いな、VR ゴム出しバンジーみたいなやつをさコンテンツとして作って、でそれが流行ったとして、でそれがあの世の中にあるのが当たり前、かなり普通に遊んでましたよみたいな人がその後ね、これから後々出てきた時にさ、その飛び降り自殺的なものをバーチャルに体験しすぎて飛び降り自殺に対する抵抗がなくて飛び降り自殺しちゃう、しかねないみたいなさ、なんかなんだろう、そういうことも起きるのかな、起こり得るのかなみたいなやつね。だから日本は別に銃社会じゃないからいいですけど、 VR で、銃で撃ちまくる系の FPS がすごい流行って、かつまあ最近多いですけど、最近だとディビジョンもそうだっけ、実際の現実世界に近いようなワールドマップを作ってそこでバンバン撃ち合うのはありますけども、あれなの VR でやった時にまあ、分別のつくね、いい大人だったらいいですけど、分別つかないような子供がやって銃で撃つことに、撃って撃ち合うこと自体にすごいなんだろうな、が親しみを持てるもの、自分の身近にあるものっていう風に、僕もできる、君もやれるものぐらいなさ、簡単にやれるものみたいな風に脳が錯覚しかねないんじゃないかなっていうのはどうなんだろうなと思います。その本来はフィジカルに感じれるようなところまで、仮想現実がなかったから今までバーチャルなものがなかったんだけど、それがバーチャルなものとして提供されていっぱい体験できるようになった時、人間がどう変わるのか、変わり得るのかっていうのはもう一つ興味あるんですよね。まあ変わんねえよみたいな話もあると思いますよ、別にそんなね心配しすぎだよみたいな、ゲーム脳かよみたいな話もあると思うんですけど、ゲーム脳ってさ、ただそのなんだろう、今までってゲームって没入するっつったってさ、画面の向こうじゃんみたいな話だったのがさ、それが視覚って結構ねでかいんですよ、全部奪われると。あの VR ゴーグルがまさしくそうだけど、視覚を全部奪われて、かつ自分の首が振るのに同期するみたいな、自分の身体的反応にも完全に追従してくると、そのとてもリアル感が上がるんですよね。で実際そのね、このラジオの前に、まあこのこんなねいろいろ話をするんだったらちょっと体験してないとやばいだろうというのもあって、秋葉原のねパソコン屋さんの店頭で今オキュラスのリフトの試遊宅みたいなのがずっと立ってるんですよ。でそこにちょっと行ってですね、オキュラスリフトを僕も被ってきたんですけども、でコンテンツ中身は、なんてことない、まあ、ジェットコースター、ぶら下げ型ジェットコースターみたいのをすごい乗ってブーンって行くだけみたいなね、すごいでかい街の都庁の、 あの股の間までギュワーって急降下していって、その後シューンって落とされてみたいな映像ですよね。多分平面のディスプレイで見たらへーみたいな、ちょっとポリゴン荒いねぐらいの映像なんですけど、それを VR のヘッドマウントディスプレイをかけてそれを見てて、 でちょうどまたねよくわかんないけどあのお店ねお店の中から風が外に向けて吹いてまして、その私有宅のところで向かい風を感じれることができるんですね。で俺の目視界すべてはそのジェットコースターでブワーッとぶっ飛ばされてる映像が映ってて、向かいから風が吹いてくるとねマジ怖えんだわでさうわーって振られ、例えば左斜め上方向にグワーンってジェットコースターが行くときにちょっと体がこう動いちゃったりとかね、あとその時に自分の首を動かせるもんだから下を見ると急にこう地面すっごい高いところにうわーって引っ張られてるのが分かるわけだよ視覚的には。そうするとねちょっと本当に怖いんです本当に怖いんです。で本当のジェットコースターも俺ちょっと苦手だからあれですけど、ジェットコースターとさ、自分の体を押さえてるバーとかを一生懸命掴むじゃん。キャーって掴むじゃん。で、ちょっと怖かったから、そのパソコン屋さんの、そのパソコンが乗ってるテーブルをね、手探りで触って、それをギュッて掴んで、わーとか思ってましたけど、バーチャル世界にはそんなバーはないのにね、リアル世界にあるバーを掴んで、おー、怖えーと思ってましたけど、そんぐらい結構怖いんですわ。で、さっきの話も要するに何を思ったかというとすげえ怖かったんだけど、これ多分100回やったら俺は慣れれるかもと思ったんだよね。要するに視覚的にはすごい恐怖状態なんだけど体は恐怖状態じゃないっていうことを100回1000回やったら覚えれるかもと思った。そうしたらこの視覚的な状況に怖さを感じないくなるかもと思ったんだ。そしたら逆説的にジェットコースターに乗ってもすげえなんかバーチャルだと思い込むことさえできれば怖くないんじゃないかみたいなね、いうことをちょっと思いまして、まあだからそういうその人間の変化も含めて面白そうですけど、バーチャルにどんぐらい俺が騙されるのかっていうことも楽しみだし、もちろんそのバーチャルね、ジェットコースターに乗せられる絵だけでかなりビビりましたから、ビビった上でなんかね、充実なゲーム的な遊びがそこにあったらもっとゲーマーですからね、ゲーマーとしては嬉しいことこの上ないので、そういうものがですねもっともっと世の中にね出てきたらな、楽しいなと思ってすんげー期待してるんです。で、プレイステーション VR ですね。でその今言ったオキュラスリフトっていうのは高いんです。ゴーグルまあ10万円弱ぐらいして、かつまあ高性能の PC がないと遊べない。で僕が残念ながらあまり高性能な PC じゃない。で、その代わりといってはなんですが、プレイステーション VR というのが出ますというのがプレイステーション VR で、プレイステーション4につなぐことで、その VR ゴーグルが、VR ゲームを遊ばせてくれると。でただこれが今年のいつだっけ？秋ぐらい発売なんでしたっけ？で非常にですね僕は楽しみにしておりまして。とは言いつつプレステ4も持ってないんです。だからプレステ4も同時に買うんだけど、今後ね VR のコンテンツいろいろね面白いのっていうかね、身体的に騙されるやつが結構まず最初に来るんじゃないかな。そういうのちょっと作ってみたいですけどね、試しにね。でそういう面白いもの、それなんだろうな、まあ、もしかしたらそんなに盛り上がらないかもしれないんですけど、世の中に初めてファミコンが出てきたみたいなのと近いワクワク感、かなりね過度なワクワク感を持って僕今ちょっと VR っていうものを期待していまして、まあ、ちょっと世の中的にもすごい期待してる人いっぱいいるみたいなんだけど、ソードアートオンラインとかの物語で育った人たちからすると、VR ゴーグルってただのゴーグルですから、その自分の何フィジカルな身体反応を拾ってくれるわけじゃないですから、 SAO みたいに。そういうので逆にがっかりするような子がいるんじゃないかなって気がしなくもないですけど、非常に楽しみですね。あとは逆に、まあ、わざとネガティブなこと言っちゃおうコーナー、これ僕某あの、ね、大人気ポッドキャストのあのオマージュですけどで言うと、そんなことわざわざ言わなくていいんですけど、で VR ゴーグルってゴーグルをつけますと、で自分の目と画面の距離がすげえ短いんですよ、ゴーグルだから。でね、まあ、あんまりそういうこと言われてないんだけど、まだどうなんですかね、目悪くなんじゃないかなと思ってんだよな。 どうなんですかね。でちょっと僕も調べたんですけども、その VR ゴーグル系のコンテンツってちっちゃい子にやらしちゃいけないんだってね、なんかどうやらそういう研究結果があるらしくて、僕たちって2つの目で物を見て立体的に認識してるんだけど、その立体的に認識するって脳のなんか細胞が完全に成熟するのが何歳って言ったかな、まあ、中学生ぐらい、13歳だったかもうちょっと上だったかなんだそうですよ。もうおっさんになってるから分かんないですけど、もう成熟しきって熟しきってぐじゅぐじゅになってるやつ、これの脳の中にあるんだと思うんですけども、だからその未成熟な子がそのゴーグルかけてやっちゃうと、要するにそこで立体的にものが見えるって実は嘘じゃん。2枚のディスプレイに出てる映像を立体、しかもすごい目の近くに出てる映像を遠くにあると思った上で立体だと思わされてるじゃん脳が。でそうすると立体的にものを認識するっていう、あの識別するっていう脳細胞を未成熟だと、なんだっけ、斜視になっちゃうのかなみたいな研究結果があって、でちっちゃい子がすごい強度な斜視になると、なんか手術するんだか薬飲むんだか、なんか結構お医者さんにご厄介にならないと治んないんだそうですよ。なんで、個人的に新しいファミコンが出てきたぞぐらいの盛り上がりなんだけど、残念ながらちっちゃい子はそのあのなんだろう、脳の成長的な意味のハードルがあって、やらせれないと。それすっごい残念なんですけどね。ちっちゃい頃からやって問題なければさ、すごいファミコンならの VR っ子がいっぱいさ世の中に出てきてすっごい大ブレイクすると思ってるけど、残念ながらそっちじゃないと。あとはそうね、最初に言ったけどその視力ね、ちょっと心配なんだよな。その目が悪くなるのってぶっちゃけその、近い距離で物を見続けると近眼になるんですよね。うん、それでもうなんだろう、物理的な距離が多分一番影響するんだ、するはずなんだよ。その目のピント調節機能の話ですから近眼って。ちょっと今後 VR が流行って近眼の人が増える、もしくは俺メガネかけてるんですけど、もともと近眼の人が VR ゴーグルですごい遊んでたらもっともっと度が進んでみたいなことがないといいけどなと思って、まあそこら辺もまあね、あの真面目な方が誰か研究されてるんだときっと思ってますけどもね。目玉ってね、あのすごいあの適応しやすいらしいんですよ脳みそが。目で人間が認識するって認識の全体のうちのパーセントで非常に大きいらしくて、ただだからそれをなんか間違ったものとかもすごく受け入れられるというか、なんつうかな、あれです、人間の目って本当は盲点があって見えてない部分があるんです。だからみんなパッと前見たら全部見えてるでしょ、それ嘘なんです。見えてるうちで右目と左目の盲点のところは見えてないはずなんです。なんだけど自分の意識では見えてるって思ってるでしょ。それはその見えてない黒いっていうか、もう認識さえできてないそのエリアを脳みそがそのそんなことないよ見えてるよって埋めてくれてるんですよって書いてるの。だから脳みそが勝手に書き換えてるところがある、見えてる中に。でいやこれ本当ですよ。作詞とかね、トリックアート的なもので調べてもらうとね、すぐ出てくる話なんですけど。で、逆に、なんだっけ、緑内障でしたっけ？その目の中で見えないところがだんだん増えていくっていう病気があるんですけど、緑内障は初期で、患者が自覚しにくいって言われるんですけど、それもやっぱり緑内障で見えないところを脳みそが上書きで、書いてて、自分の意識では気づきづらいんだって。うん、であとそのまあ俺ちょうど今メガネかけてますけど、メガネなんてさ、あの何偏光グラスを目の前に置いてさ、まさしく目の前に置いてさ、でが世界を歪ませて見せてるわけじゃん、目に。ちょっとそれをさ全然違和感なく受け入れてるわけですよ今俺とかは。ね、ああよく見えるわぐらいのこと言うわけですよ。それって本当は目から入ってくる情報が歪んでるはず なんだけど、それが正しいっていうことを脳みそは OK ってしてるわけじゃん。だからそういうふうにですね、視覚の情報って実はすごく脳みそが融通聞かせやすくて、オーバーライドしやすいというと変ですけど、いうとこがあるんですわ。うん、だ VR っていうのは非常にそういうのにもうまく乗ってるんだと思うんですけど、まあね、いろんなね、VR ゴーグル使って問題が出るって言ったら、シャシと金眼かなぐらいの心配はありますけども、まあ僕もいい歳なんで、まあ目が悪くなっても、俺のだんだん眼鏡が牛乳瓶みたいに熱くなっていくだけなんで、いいかなと思って楽しみにね、してます。はい。まあ大体ね、こんなところで VR の話一回やめようと思うんですけど、まあ、ボードゲームポッドキャストのね、一応端っこに立たせていただいてるんで、全然ボードゲームの話しなくて恐縮ですが、逆にその、ボードゲーム界隈の人、テレビゲーム好きの人も多いですけど、 VR に対してね、あんまり興味がすごい強いっていう人も、まあ、ちらほらいますけど、あんまりいないんじゃないかなと思っていて、ね、ちょっと、まあ、紹介できたら面白いかなと思ったのもありましたんで、ね、紹介させていただきましたと。いや本当に楽しいと思いますよ。そのお台場でやってる VR ゴーグルかけて、なんだっけ、車椅子かなんかに座らされてやるお化け屋敷めっちゃ怖いと思う。なんだっけな、富士急かなんかに戦慄病院だか戦慄迷宮だかって言って、すげえ巨大なセットでリアルな人が追いかけてくるやつあるじゃないですか。あれもう俺怖くて絶対その場所にも近づきませんけど、それと同じぐらい怖いんじゃないかなと思いますね。何にしろ視覚を全部奪われる、その覆われるというのは完全に没入するってことですから、まあすごいと思いますよ。なのでね、ぜひ、そういうのがね気になる方は、今後、まあ、いろんなところで出てくると思います。 VR のコンテンツ、あとはプレイステーション VR とかね、まあ、友達の誰かが買ったら行って遊んでみたりとかねしてもいいんじゃないかなと思います、というところでした、ね、話を全然しないでここまで来ましたけども、ボードゲーム業界でもアニュビスの、ね、仮面が VR 使った、ダンジョンを教え合うゲームとしてありますんで、そちらもね遊んでみたら面白いんじゃないかなと思いますけども、僕はまだ実は遊べてなくて、アプリだけまだです、アプリだけ体験しましたぐらいですね。はい、というわけで、まあ、次回はね、まあ、もしゲームマーケット前に更新したら、ゲームマーケットの、内容について喋ったりとかね、いう話をねしたいかなと思いますよ、ということでした。まあちょっと早い、時期としては早いんですが、 VRについてだらだら語ってみました。まあプレイステーション VR が出たらね、出る頃にね、非常に世の中が盛り上がってるといいな、非常に新しいゲーム体験なんでね、もっとみんなで楽しめるといいなと思ってます。はい、ではお相手はパーネンゲームズのラジオなんとないんでした。次回はね、間に合えばゲームマーケットの話、間に合わなかったらゲームマーケット終わったねの話でお会いしましょう。では